皆様こんばんは。1年半ぶりでしょうか、神様の不思議な導きによりまして、今ここで、皆様方と共に神様の御言葉を分かち合う機会が与えられていることを本当に驚いておりまして感謝しております。本日はテーマ、イエスから目を離さないというテーマで、御言葉から共に神様の御心を求めてまいりましょう。本日はヘブル人への手紙12章の1節から3節、ヘブル人への手紙12章の1節から3節までが、聖書箇所となっております。私が拝読いたしますので、お聞きいただければと思います。ヘブル人への手紙12章の1節から3節でございます。はい、それでは拝読いたします。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。この御言葉からイエスから目を離さない、そのテーマで共に御言葉を見ていきましょう。それではお祈りいたします。愛するご在天の父なる神様、素晴らしいあなたのお名前を心から賛美いたします。今御言葉が開かれました。この御言葉を通して集う一人一人にあなたの御心を教えくださいますようにお願いいたします。語るもの足りないものです。どうぞ通りを聞くだとして大胆にまっすぐあなたの御言葉を語ることができるように強め導いてください。集う一人一人はその御言葉を心柔らかくして受け止めて、その御言葉に応答し、その御言葉に立って歩むことができますよう、お一人お一人におられますご聖霊なる神様の御助けによって、その御言葉を理解し立って歩むことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。今からの一切のひとときをあなたの御手に委ねます。私たちの罪からの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、本日開かれましたヘブル人への手紙は、激しい迫害を避けようとして古いユダヤ教の儀式や習わしに戻りつつあったユダヤ人キリスト者たちに、キリストイエスにある恵みにとどまり続けるようにと信仰を励ます、そのような手紙でありました。本日の聖書箇所の一つ前の11章では、旧約聖書の厳しい迫害や困難を信仰によって耐え抜いた人々を紹介しています。これらの信仰者の殿堂入りというのは、ちょっと言い方が、表現があれなのかもしれませんけれども、殿堂入りを果たした人々は、神がどんな状況でも信頼するべきお方であるという確信の証を私たちに残してくれています。いかなる厳しい状況においても神の豊かな約束を信じ、信仰を持って生き抜いた人々の姿を通し、筆者は迫害にあっているキリスト者を励ましたのであります。十二章の一節、もう一度拝読します。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。彼らは周囲の人々からは白い目で見られ、あざけられ、そして実際に命を狙われるほどの危機に陥っている迫害に遭いました。彼らは意気消沈し失望を落胆していたのでありましょう。しかし、そのような状況下にいるヘブル人を筆者は、主にあって信仰に立つように励ましているのであります。二節においては、信仰の創始者であり、 完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。このように励ましています。私たち人間がこの地上において歩む上で大切なことは何でしょうか。この御言葉にある通り、イエスから目を離さないことです。このイエスから目を離さない歩みのために大切なこと、この御言葉から教えられることを三つの点で共に見てまいりましょう。まず一つ目、一切の重荷とまとわりつく罪を捨て去ることです。まず一つ目は、一切の重荷とまとわりつく罪を捨て去ることです。十二章一節をもう一度拝読いたします。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。まずはじめにこの節では、最初に前半で、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いていると続いています。そしてその後に、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかと、そのように続けて筆者は訴えています。十二章一節の冒頭部では、信仰の先人たちの記述を経て、こういうわけでと受けています。雲のようにとは、観客が競技場いっぱいに溢れている様子を表します。おびただしい数を思い浮かべていただければと思います。野球場やサッカースタジアムに多くの観客たちが溢れている、そのような状況であります。いや、それ以上ではないでしょうか。私たちの周りを雲のように取り巻いているすべてが信仰の先人たち、そして商人たちなのであります。彼らは天により、天から一人一人の信仰のレースを見守り、本当の信仰は失望に終わることがない、そのような声援を送っているのではないでしょうか。スポーツの世界では、マラソンでも短距離でも、余計な贅肉がつきすぎると良い走りはできません。また自己鍛錬は必須であります。過重な体重、また余分な重さを取り除く必要があります。同様に十二章の一節、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて走り続けなければならないと筆者は忠告しています。それはなぜでしょうか。この地上における信仰のレースには、信仰者の前進を妨げる障害があります。まずこの世とその抵抗であります。キリストに反抗し、キリストを十字架につけたこの世は、その弟子であるキリスト者のレースの進行を妨害します。地上の富、名誉、名声、会社での昇格、昇進の追求は、信仰のレースにおいては障害となってしまうのではないでしょうか。そして次に、罪とその誘惑です。肉欲と貪欲を駆り立てて、そこまでは深入りしなければよいと思い込ませるようにして、罪を体に染み込ませて思いを麻痺させるのがサタンの働きではないでしょうか。そして次には、様々な重荷であります。私たちの心の中には、数多くの悩み事、心配事という重荷がひしめき合っているのではないでしょうか。霊的な力を消耗させ、信仰のレースを走れなくさせ、あたかも貧血状態になってしまうようなことであります。私たちは主イエスキリストを信じ救われたにもかかわらず、罪を犯し続けてしまうような愚かな部分があります。しかしそれらの罪もすべてキリストの十字架の血潮によって洗い清められ、雪よりも白くされました。それは、そのことはなんと幸いなことでしょうか。しかし私たちは日々の歩みの中で、どれだけ罪にまみれ、そして思い煩いやまとわりつくような罪を背負っているのではないでしょうか。ここに記されている通り、一切の重荷とまとわりつく罪を捨ててとあります。私たちがこれらをすぐに捨てるように筆者は切に求めています。部分的にではなく、一切 すべてであります。すべての重荷とまとわりつく罪を捨てるのであります。それは私たち罪深き人間の能力や力ではできないことではないでしょうか。聖霊なる神様の御助けによらなければそれは成し得ないことであります。まず競争に入る前に私たちは一切の重荷とまとわりつく罪を捨てることが必要とこのように筆者は言っているのであります。駅伝の出発の光景を思い浮かべていただきたいと思います。出発点に立つ走者が上着を脱ぎレースに臨むように私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。続けて二つ目の方に入りたいと思います。イエスから目を離さないために大切なこと、二つ目は信仰のレースを忍耐を持って走り続けるということでございます。二番目に信仰のレースを忍耐を持って走り続けるということであります。もう一度十二章の一節を拝読いたします。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。ヘブル人への手紙の筆者は競技に例えてわかりやすく記しています。自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。古代ギリシャのスポーツ選手たちは192メートルもあったと言われるオリンピアのトラックをゴール目指して一心に走っていたのです。著者は信仰生活もそれと同様である、そのように言っています。今ここにおられるお一人お一人には神様によって使わされたそれぞれの場があります。前に置かれたレースがあります。レースにおいては何が大切なんでしょうか。フィリピ3章の13節から14節には次のように記されております。フィリピ人への手紙3章の13節から14節には次のように記されておりますので、お差し支えない方はお開きいただければと思います。フィリピ人への手紙3章の13節から14節でございます。フィリピ人への手紙3章の13節から14節。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。神には崇高なご計画がお一人お一人にあります。私たちはその神のご計画のうちにあって忠実に与えられたレースを忍耐を持って走り続けることを求められているのです。競争には必ずゴールがあります。ゴールはどこを意味しているのでしょうか。私たちの最終目標は神のおられる場所、天の御国であります。レースを走り切り、ゴールテープを切るまで与えられたレースを一心に走り続けるのであります。途中で脱落したりコースアウトしてはなりません。試練や困難にくじけて競争を途中で諦めてはなりません。天の御国を目指してここでは現在進行形で走り続けるのであります。キリストのような姿になることを目標としてひたすら天の御国目指して走り続けましょう。そして天の御国で神様の御前でよくやった良い忠実なしもべだとのお言葉をいただくのです。パウロは若いテモテに次のように言っております。第2テモテ4章7節8節第2テモテの4章7節8節お差し支えない方はお開きいただければと思います。第2テモテの4章7節8節でございます。拝読いたします。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのです。パウロは勇敢に戦い、 走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。そのように弟子のテモテに断言しています。私たちはその信仰のレースを走り終えて、このように言うことができるでしょうか。弟子のテモテにパウロはこのように断言しておりました。キリスト者としてこのような歩みができたら幸いではないでしょうか。忍耐をもってと記されておりますけれども、この信仰のレースは忍耐が必要であるということも表しています。ヘブル書10章の36節。ヘブル書10章の36節。拝読いたします。ヘブル書10章の36節でございます。ヘブル10章36節。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。ヘブル人への手紙の著者は約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐であるとはっきりと言っています。痩せ我慢やひたすら耐え抜くというのが忍耐ではありません。主が与えてくださる忍耐、それは本日の説教テーマであるキリストから目を離さない、そのようなことによって得られるのではないでしょうか。キリストから目を離さない、そのことこそキリスト者がなすべき最重要事項ではないでしょうか。主に喜ばれる幸いな人生を歩む上でこれ以上の手段はありません。神の御子キリストもヘブル書12章2節に記されている通り、前に置かれた喜びとあるように、父なる神の御心を成し遂げるという喜びが、いわばゴールを見据えてこの地上における歩みをひたむきに神の御心を成し遂げるために走り続けられました。イエス・キリストは最終的に十字架によって救いの御業を完成され、御心を成し遂げられて天に引き上げられ、神の御座の右に着座されたのであります。私たちはそのようなキリストに倣って、この地上で与えられた信仰のレースを天の御国に目指して、忍耐をもってひたむきに一心に走り続けるのであります。目標目的ははっきりしているのであります。私たちはどうでしょうか。それぞれ与えられた信仰のレース、キリストから目を離さずに走っているでしょうか。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか、とヘブル人の手紙の著者は言っています。イエスから目を離さないために大切なこと、三つ目はイエス・キリストのことを考えるであります。三つ目はイエス・キリストのことを考えるであります。たびたび拝読いたしますが、12章の2節3節を拝読いたします。ヘブル書12章の2節3節を拝読いたします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。3節、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。目を離さないでいるべきお方、イエス様とはどのようなお方なのでしょうか。この御言葉から共に見ていきたいと思います。まず第一に、信仰の創始者であります。創始者というのは他の人のために道を切り開く人、別訳では指導者、先駆者、開拓者という訳があります。イエス・キリストは天の栄光を捨ててこの罪深き地上に来られ、罪深き私たち人間のために救いの道を完全に備えられたのです。ヘブル書の2章の10節、お差し支えなければお開きください。ヘブル人への手紙2章の10節でございます。ヘブル2章の10節、ヘブル人への手紙2章の10節。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、 万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。この御言葉のゆえに、私たちを栄光に導くことのできるお方であります。旧約時代の聖徒たちよりも前に生きて働かれ、今もまたこれからも永遠に生きてこの地上をご支配なさる方、信仰の創始者なのであります。第2番目に、信仰の完成者であります。人間がどのようなこと、善行や徳、また苦行を積んだとしても、信仰を完成することは全くできません。人間は生まれながらにして罪人であるからです。それが可能であるのは、十字架における贖いの御業を完成された信仰の完成者、イエス・キリストただ一人であります。第三に、十字架を忍び、反抗を耐え忍ばれた方であります。第三に、十字架を忍び、反抗を耐え忍ばれた方であります。ヘブル12章の2節、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、そして12章の3節、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい、というふうに記されております。イエス・キリストは、周りの人々からあざけられ、のけものにされ、虐げられて、当時ローマの最悪の極刑と言われている十字架にかけられて、それを耐え忍ばれました。それは誰のためだったんでしょうか。それは紛れもなく私たち人間の罪のゆえでありました。私たち人間には生まれながらにして罪があります。創世記に遡り、アダムの罪がゆえに罪が全人類に入りました。そして神様との関わりが断絶してしまったのです。何より人間が神に背き、神を知らないという状態、そのこと自体が罪であります。罪を持ったまま、神を知らないまま、死を迎えますと、死後に永遠の裁きの場、地獄に行かねばならないと聖書に記されています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まってあるように、とヘブル書9章27節にあるようにであります。しかし神様は愛であり、憐れみ深いお方であり、世を愛してくださって人間を愛してくださいました。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節。神様は人間を愛するがゆえに唯一の救いの道を開いてくださったのであります。それがキリストの十字架の贖いであります。罪が全くない、清い、神の子であるイエス・キリストは、人となってこの地上に来られ、私たち人間の薄汚い罪の身代わりとなり、恥ずかしめをものともせずに十字架にかかり、その苦しみを忍ばれ、三日目によみがえられました。自分の薄汚い罪を認めて、十字架の贖いの御業を自分のこととして信じるだけで救われたその瞬間に聖霊なる神様が内に住まわれ、いついかなる時にも共にいて信じたものを守り導いてくださるのであります。なんという神の愛と憐れみでしょうか。私たちはそのことをいつも覚えて心に刻んで歩んでいるでしょうか。これ以上に幸いなことは地上にはないのではないでしょうか。もし今ここにおられる方でイエス・キリストを信じておられない方がいるならば、一刻も早く信じて神と共に歩む幸いな人生にお入りいただくことを心からお勧めします。12章の3節、ヘブル人の手紙の12章の3節を拝読いたします。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。ヘブル人の手紙の筆者はこの方のことを考えなさいと訴えています。英訳聖書ではここをコンシダーと訳します。この言葉はもともと天文学者が天体をじっと見つめて観測するときに用いられる言葉であります。ただ単に頭の中で考え思い巡らすだけではなく、さらに一層焦点をじっと見つめて真剣に考えなさい、そのように命じているのではないでしょうか。それはなぜでしょうか。心が元気を失い疲れ果ててしまわないためであります。私たちは本当に弱く愚かで、すぐに目の前に起きる突発的な出来事、 困難や試練に遭遇したとき、反応してしまい、心騒がせ、そして失望落胆してしまうようなものではないでしょうか。だから私たちのために十字架を忍び、また反抗を忍ばれた偉大なるお方、イエス・キリストのことをじっと見つめて真剣に考えるようにここでは進めているのではないでしょうか。第4に神の御座の右に着座されたお方であります。第4に神の御座の右に着座されたお方であります。ヘブル書の1章の3節。お差し支えない方はお開きください。ヘブル書1章の3節。ヘブル1章の3節。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで大いなる方の右の座に着かれました。このように記されております。キリストは糸高きところで大いなる方の右の座に着かれました。とあります。御子イエス・キリストは今も生きて私たちの罪に対する勝利の力を力強く与えてくださり、私たちのためにその右の座から取りなしていてくださる。そのことを覚えましょう。この地上において頼るものはイエス・キリスト以外にありません。本日の聖書テキスト12章、ヘブル書12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでなさいとヘブル人への手紙の筆者は言っています。ここの英訳を見ますと、 Looking unto Jesus で、 unto という言葉は中にまでという意味があります。イエス様について学び、イエス様を隅々まで、奥深くまで、中にまで見続け、贖いの大いなる御業を覚えて、日々の生活の焦点をイエス様に合わせるのであります。この聖書箇所は今を生きる私たちにも適用できるのではないでしょうか。日々の生活において皆様の目はどこに向いているでしょうか。仕事や学業、家事や育児、また様々な思い煩いやストレスでしょうか。思い通りにいかない人間関係、様々あると思います。イエス様から目を離しているとすぐに目先の状況に目が行ってしまって、心は不安に苛まれてしまいます。そして主の御心にそぐわないような心の状態に陥ってしまいます。筆者はヘブル人への手紙の筆者はヘブル人にこのように言っています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちは目を離さずにしっかりとキリストを凝視し、照準を合わせておくことが大切なのではないでしょうか。私たち人間にとって最善の道であり、それが主の喜ばれる選択であります。当然のことながら、イエス・キリストから目を離した状態で私たちの霊的成長はないですし、主の喜ばれる最善の働きをなすことはできないのではないでしょうか。本日は3つの点で学んでまいりました。まず1つ目は、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てること。イエス・キリストから目を離し、重荷と罪に心を取られないということ。2番目に、天まで続く信仰のレースがあることを意識して、一心にイエスから目を離すことなく忍耐を持って走り続けるということ。3番目に、日々信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストのことを考えるということ、このことを学ぶことができました。これらのポイントは私たちキリスト者に求められていて必要なポイントではないでしょうか。殉教の時も逆境の時も、どんな時にもイエスから目を離さないことが私たち一人一人に求められているのではないでしょうか。今日学んだ三つの点を心に刻んで、天の御国に至るまでここに集われたお一人お一人に与えられた信仰のレースを走り続けようではありませんか。私たちは目の前の状況に風にたなびく足のように揺らぐような心を持つ本当に弱いものであります。イエス・キリストの弟子の一人であり、イエス様と共に過ごして、イエス様の身近で様々な 事柄を見ていたペテロは湖の上においてイエス・キリストから目を離して現実を見た途端に湖に沈み溺れかけました。また弟子たちはイエス・キリストが船に共におられるにもかかわらず、イエス様がおられるということから目を離して目の前の嵐を見たときに恐れおののき、先生、先生、私たちは死んでしまいますと訴えました。いずれもイエス様から目を離し現実を見た矢先に恐れ不安に怯えているのであります。日々イエス・キリストと共に生活をし目の当たりにして歩んでいた弟子たちでさえこのような状況になってしまうのであります。私たちも様々な試練や困難の中で目を離してしまうようなことがあるのではないでしょうか。私たちは今日学んだイエスから目を離さない、その歩みを今与えられているそれぞれの場においてなすことができたら本当に感謝だと思います。お一人お一人がそれぞれ信仰のレースをイエスから目を離すことなく走り続けることができますように祈りつつ、この御言葉を時を閉じたいと思います。最後に御言葉を拝読いたします。ヘブル12章の2節、ヘブル人への手紙12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。それではお祈りいたします。愛するご在天の下の神様、素晴らしいあなたの名前を賛美いたします。今日はイエスから目を離さないというテーマで御言葉をいただくことができました。お一人お一人に御言葉が心に留まり、その御言葉に立ってそれぞれが使わされた場所で信仰のレースを天の御国に至るまで走り続けることができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人イエスキリストから目を離すことなく歩む、そのような信仰生活を歩む力をお与えくださいますようにお願いいたします。ご聖なる神様の御助けによってそれぞれが信仰生活をなすことができるように強め導いてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように、また船橋教会の上に豊かな神様の祝福がありますようにお願いいたします。このひとときを感謝いたします。すべての栄光をあなたにお返しして、私たちの罪からの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。